子と息子のたとえと昔は言われたこの有名なお話の後半部分をご一緒に分かち合ってみたいと思います。子と息子、この名前がついたいきさつは、13節、そこで身を持ち尽くして財産を無駄遣いにしてしまった、あるいは30節、娼婦どもと一緒にあなたの身代を食い潰してというような言葉が、子と息子という名前につながったのかもしれません。しかし皆さんが持っておられる聖書には、いなくなった息子という題がついているように、このお話の中心点は、いなくなった、見失った、手から離れた、この息子の話です。しかし今日はこの後半部分、いなくなった息子は弟だけではなかったというお話を皆さんと一緒にしたいんです。父親から財産の分け前をもらって、遠くの国に旅立ち、何もかも使い果たして帰ってきた弟を、なんと父親は無条件で迎え、大喜びで宴会を始めていきます。ところが家の近くに帰ってきた兄は、音楽が聞こえ、踊りのリズムが聞こえた時、怒って家に入ろうとはしないわけです。父親はこの兄の態度を責めることなく、何とかして兄をなだめ、中に入るように説得するわけです。兄は言います。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。私が友達と宴会するために小ヤギ一匹もくれなかったのに、あなたの身代を食い潰し、家に帰ってきたあの弟に肥えた子牛をほふっておやりになる。これ私がちょっと変えたんです。身代を食い潰して帰ってきた弟と聖書を見てください、言ってないんです。ところがあなたのあの息子がって言うんです。自分の弟と認識してない、あなたの息子がって、もうここからこう怒りが、もうなんていうのかな、縁が切りたいぐらいの弟なわけです、兄にとっては。兄の怒りどうですか？なんかもっとものように感じるようではありませんか？毎日毎日大きな畑の労働、雇い人の世話、簡単にできる仕事ではありません。使えるというこの言葉、調べてみましたら、奴隷のように働くという極めて厳しい状況の意味合いを持った言葉が使われているんです。すなわち家父長制度の中でたまたま長男に生まれたという、そのような中で自由を望むことはできない。与えられた仕事を黙々とするしかない。勝手に先祖代々の土地をお金に変えて勝手に飛び出していった弟、羨ましいような気持ち、なんでこんな勝手なことができるんだって思うし、そして案の定ボロボロになって帰ってきたあの人の息子は、それなのに何の条件もつけないで喜んで迎えている父親がいる。ありえない、許せない、あまりに不公平じゃないか。兄は自分のことでもう精一杯です。弟がいなくなったことに気遣う父親、決してそんな思いは自分の中に湧いてこない。人間の怒りっていうのはどうしてもそうなってくる。なんで自分がこうなるのか、なんであの人は許されて自分は許されないのか、 どうしてこんなことが私に起きるのか。怒りっていうのはちょっとしたことから、ちょっとしたボタンのかけ違いからどんどんどんどんどんどん大きくなっていくのが私たちの怒りです。実は聖書の中は一番最初から兄弟喧嘩が始まっていくんです。創世記の一番最初に記された兄弟といわれるあのカインとアベル、これもまた羊を飼うアベルの供え物と、土を耕した兄のその供え物、これが弟の供え物だけに主が目を留められたということで、兄の怒りが広がっていく、その出来事が一番最初の兄弟、それなのにそこになんと殺人者になってしまう兄が聖書に記されているんです。聖書って麗しい書物ですか。私たちのドロッドロしたこの罪をもう最初から暴いているような、それが私たちの聖書です。そしてそこに本当に嘆いておられる主がいるということを、私たちは聖書の中からも見ることができるんではないでしょうか。人間の怒り、自分の力で抑えるのって難しいです。そしてまた怒りっていうのはこうボーンと爆発したり、じわじわじわじわじわじわ広がっていって、そのうちに何かもう訳の分かんないものになっているのが人間の怒りなのかもしれません。きっと兄も最初は真面目に一生懸命やっていったはずなんです。人間って本当に自分自身も思いながら、良権が狭いなって思う。自分のことしか見えない。相手の事情を聞こうともしないし、相手の事情を思い計ることもなく、なんでこんなことが起きるんだって。そんなことが次の行動に起きていって、とうとうカインはアベルを野の原に呼び出して殺してしまいます。兄の言葉、この言葉の中に父親のもとで働くことの喜びは一つも見えてきません。さらにこの兄の言葉には、あの人の息子がどうなったかと心配する父親を心配して一緒に探そうかなんて一つも思っていないんです。自分のことばかり、自分は正しくやっている、自分はちゃんとやっている、こんなに功績がある、そればっかりが兄の主張です。そして兄の心の中で、本当にどうしようもない弟、あいつは罪人だ、お父さんに迷惑ばっかりかけてる、それなのにあの父親はもうどうしようもなくボロボロになって帰ってきたあの弟をまた息子として迎えるように、良い着物を着せ、指輪をはめ、そして子牛をほふってやる、あいつがまた息子として帰ってきたら3分の1持ってったこの3分の2がまた自分の取り分が減っていくって、そんなとこまで頭計算して父親なんてことをやってくれるんだ、そんなふうに思う兄の気持ちは、どうぞ私の財産の分け前を分けてくださいって言って父親に交渉したあの弟と全く同じ時点に立っているのが兄なんです。兄弟姉妹、実に麗しいものです。でもまた実にややこしい関係性です。現代社会においても遺産相続で一番揉めるのがこの関係性です。 私も3人姉妹の長女です。成績からいくと妹もまた一番下の妹も極めていい成績を取りましたから、うちの母はどうしてマーチコはうまくいかないのかねって本当に言われました。こういうのってね、こう知らないうちに子供に傷つけるんですよね。うまくやろうとしてるんです、一生懸命勉強もしてるはずなんです。でもそういう言葉言われると、こうなんとなくこうね、妹たちなんでうまくいくのかなって、こう子供心の中に思ってしまう自分がいました。そして自分はうまくいかないし、妹たちは美人だしなかなかいかないよねみたいな気持ちって実はついこの間まで持ってたんです。この前今年の1月に3人で旅行に行きました。そしたら一番下の妹が、私はお姉ちゃんにコンプレックスを持っていた。初めて聞きました。こんなもんなんだなって思ったんですよ。相手の事情や相手の気持ちなんてきっとも分かってなくて自分のことばっかし。もっとちゃんとこれからは3人で仲良しに暮らしていかないといけないなと改めて思いました。ユダヤの社会もっと極めつけです。兄と弟、あるいは女性の子供たちはもう全然違う。長男だけが特別、弟やそしてまた妹たちは、あるいはそのお姉さんであっても、この兄に良しをもらわない限りその家に住んでいくこともできないし、出ていかなくてはいけない。父親がいなくなったらもうそれでおしまいになっていくかもしれない危険性を持っているような、極めて厳しい家父長制度の中にいたユダヤの社会です。そんな中でまだ父親が生きているということは父親の言うことを聞かなくちゃいけないという、そのような社会で兄はあえてこの父親に抵抗するんです。父親から感動されても構わないぐらい怒ってるんです。しかし父親はどうしましたか。兄に向かって怒ることなく出てきてなだめるんです。このなだめるとは慰める、心をその人に向けるという言葉です。兄の事情をよく分かっている父親です。そしてまた兄が怒っていることにもそれなりの理由があることを知っている父親は、まさにこの兄に向かっても腹綿がちぎれるような思いで兄を中に入らんかとなだめていくわけです。3週間にわたって見失った羊、なくした銀貨、そしていなくなった息子たちと一連の例え話をお話しさせていただきました。この3つの例え話、始まりはファリサイ派の人々や律法学者たちが主税人や罪人と一緒に喜んでご飯を食べているイエス様に向かって文句を言ったところから始まっているわけです。順番から言ってもこの最後の兄のお話こそが質問者に答えとして与えられた言葉だろうと思います。彼らはどんな立場だったのか。先生って言われる立場です。律法を守り正しいことを行い、汚れたものから自分の身をの取り除き、そして人々にこれは正しいこと、これは正しくないことと指導する立場。イエス様は問いかける。本当にそれだけでいいのか、本当に傷んだり苦しんだり貧しくて本当に困っている人々に心を寄せるということがなくてそれでよいのか、 それが本当に創造主なる神の意志か思いか、あなたたちは理解しできているのだろうか。人が失われていくことに一緒になって心配すること、立ち返ってきたことを一緒に喜ぶこと、それがなくて本当にあなたたちは人々を指導する者として生きているのか、そんな問いは私たちにも問いかけられていきます。ここに登場する兄は律法を守り、ユダヤ社会の拡張性の中で父親に忠実に働く素晴らしい良い子です。しかし兄こそが父親のその交わりから外れ、主なる神から外れ、失われた存在であり、喜びの共有がないの。父親は言います。来よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前たち、お前のものだ。主なる神は聖書の初めから終わりまで私たちに共にいる、一緒にいる、働きかけてくださいます。でも見えてないんですよ、聞こえてないんですよ。繰り返し語ってくださるその主なる神の姿、繰り返し語ってくださる主なる神の御声、私は私の頑張りで生きてきた、生きていける、大丈夫、人様に迷惑などかけなくて真っ当に生きている、そう思っている人たちにとって神の愛得にもなんないし、面倒くさいし、うざったいって感じておられる方がたくさんいます。主なる神はさらに言います。私のものは全部お前のものだ。神様がお作りになった被造物、この地球すべてを人間が管理するように神様は整えてくださった。ところがどうですか。近頃の環境問題見るだけでも、どうして私たち人間は自分のことしか考えてないんだろうとしか思えないようなことが次々と起きています。二酸化炭素の問題にしても、山火事の問題にしても、もう指折り数えれば山のようです。もっと抜本的に、私たちはここの作られた世界の中でどんなふうに生きたらいいのかと悔い改めていく必要が、今まさに直近のこの課題として問われているわけです。いやいや、私たちは勤勉に働いてるし、道徳的に正しいし、経験豊かな人生こそが良いと私たちは考えてきたという人たちは山のようにいます。そしてそのような方たちは困った人たちのために慈善運動をしたり、あるいは寄付喜んでさせていただきます、積極的に参加してくださいます。でもその人の心の中には、私は正しくやっているって思っているんです、あの人たちとは違う、そう思ってるんです。私も昔そうでした。クリスチャンっていうのはなんか良い人みたいな気がして、教会に行ってるんだみたいに言うと、なんかちょっと自分は良い人みたいな気持ち、なんか自分の中学生ぐらいの時ってそうだったかもしれないなと思います。地を這うような貧しさと共に主イエスが生きられたこと、そしてまた自分がどんなに損したり、あるいはバカにされたり、一緒に傷つけられたりしても、傷んだ人や厳しい人たちと一緒に這いつくばって生きようとしている牧師たち、あるいは教会員の人たちに出会い直した時、それでもなおイエス様は私たちの救いのために 十字架にかかられ、あがなって誰一人滅びないように救われるように、あの十字架への道を何にも言わずに、ただ主なる神に従って歩まれた、そのことがはっきりと見えてきた。私たちはもっと悔い改めないといけないし、自分自身がすぐ傲慢の子目が出てくるっていう、そんなことを思うような、そんなことでした。騙されてもいいし、誤解されてもいいし、その人がもし本当に神様の救いに預かるんだったらいいじゃないか、そんなふうに思えるようになってきました。私たちは自分は差別する人間なんて思ってないです。差別っていうのは差別を感じない人がするんだそうです。あの人たちは違うっていう、その思いこそがあの人たちと私たちを分断し、差別が始まっていくんじゃないでしょうか。差別というこのことは、差別される側と差別する側しかない。私は真ん中を行くっていう道は一つも残されていないそうです。どっちで生きるのか、イエス様は問われます。1週間沖縄に行かせていただいて、ますます感じました。なんであの人たちはこんなに苦しい思いをして、いつも叫んでも一緒に傷んでくれる人たちがいないんだろうか。そんなことを何度も感じました。思い出すとまた悲しみや痛みが体にこう染みついてきたなって思うこともあります。主イエスは計り知れない神の愛を具体的に表し、一緒に喜ぼう、一緒に悲しもう、感情を持って体を持って、正しい人じゃなくてもいいよ、一緒に喜んだり一緒に泣いたり一緒に怒ったり、そんな人でありってほしいって、きっとこの律法学者やファリサイ人たちのためにも言ったんだろうって思います。喜びの共有を主なる神は望んでいて、今も失われた魂が帰ってきてほしいって、いつもいつも神様は待っておられるんです。今日の最後の言葉を、この父親の言葉を聞きましょう。どんなふうに聞こえますか。お前の弟は死んでいたのに生き返った。お前の血を分けた弟だよ。いなくなったの、死んでたと思ってたのに生き返ったんだよ。いなくなったのに見つかったんだよ。一緒に喜ぼうよ。喜び合うのが当然じゃないか。この父親の愛、この豊かな愛は全ての人に届けられる。いつもあなたと一緒にいる私のものは全てあなたと共にいる。この愛こそが私たちを救い、この地域を救い、この世界を救うんです。だからこそ私たちは喜んで主と共に生きていきたいと心から願います。お祈りをしましょう。主なる神様、皆をあがめます。あなたがどんなに大きな愛で、いなくなった弟を心配し、そしてまた歯向かう兄にも愛を持って接してくださる、その方であることを思います。主よ、どうぞ私たちを導いてください。私たちのちっぽけな良権の狭い、これを砕いてあなたの愛をいただき、あなたの愛を伝えるものへと導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。